主を認めよ。松田秀康。
おはようございます。まずはじめに、箴言3の6節をお読みしたいと思います。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。人生には順境の日もあれば逆境の日もあります。そして人生の旅路にはいろいろな歩みがあります。この聖句によると、すべてにおいて主を認めよと書かれております。それは人生の旅路のすべてにおいてであります。そしてまたそうするならば、主はあなたの道をまっすぐにされるということであります。この聖句は私たちが人生の旅路をまっすぐに歩むための教訓を教えています。私たちがすべての道で主を認めるという条件を果たすならば、主があなたの道をまっすぐにしてくださるというのです。つまり、私たち自身の力でまっすぐにするのではなく、主がそのようにしてくださるということであります。私たちがすべきことは何でしょうか？それは、すべての道で主を認めることであります。そこで今朝は、すべての道で主を認めようと題して、皆様と共に考えてみたいと思います。ところで、主を認めるとは一体、どういうことなんでしょうか。この箴言3章の6節の聖句に書かれている認めよという語はヘブル語でヤーダとなっています。このヤーダには選ぶといった意味があります。この選ぶを認めよの代わりに入れてみると、すべての道で主を選びなさいということになります。私たちすべての人間は善と悪との大相当の中にいます。つまりこの世の選択はすべて善か悪かに関わっていて、物事を選択するときに善の方を選びなさい、主が喜ばれる方を選びなさいということになります。ある養蜂家が、物事は損か得かで決めるのではなく、それが正しいことか間違っているかどうかで選んだ方が良いとおっしゃっていました。この方はクリスチャンではありません。ですが、これはとても興味深い聖書的な考え方であり、私たちクリスチャンにとって大切なことであります。つまり、神の民にとっては、物事を自分が得するとか損するかで決めるのではなくて、主の律法に照らして正しいか間違っているかで決めるということであります。この世のものはすべて当てにはなりません。思想や信条、風習、習慣、常識、ルール、国の法律、そして自分の心でさえも変わるものであります。唯一変わらないものは神の御言葉なのであります。また、主ご自身も永遠に変わることのないお方であります。それゆえに、物事を選択するときに主の御言葉に照らし、主の側を選ぶならば、私たちの人生の歩みは天国への旅路をまっすぐにブレることなく歩むことができるようになるのです。またその道は平安な道でもあり、喜びの道となります。詩編16の8節を読みいたします。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。このゆえに私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ。私の身もまた安らかである。さて、私たちクリスチャンはキリストを模範としています。それは私たちの品性がキリストの品性のようになって、神に栄光を期すためであり、また、その品性を表すことによって、世の人々に福音を伝えるためであります。そのためには、まず私たちの心の中にキリストがお入りにならなければなりません。なぜなら、私たちは自分が持っているものを他人に分け与えることができないからであります。私たち自身がキリストを選び、 主に心の中に入っていただくことを許可しなければなりません。主は強制的に入ってくることはなさいません。主は私たちの意思を尊重します。私たちはイエス・キリストが愛のお方であり、私の救い主であると認めて選ぶ必要があるのです。そしてそれは日々の生活のすべてにおいてなされる必要があるのです。なぜなら私たちはこの罪の世の中に住んでおり、また罪への傾向を持っており、そして知らずに主を忘れ、気づかずに主を拒むことをしやすいからであります。常に主を覚え、すべてのことを主に頼っていなければ安全ではありません。サタンは巧妙であり欺瞞的です。そして抜け目がありません。彼は私たちの一つの弱点や欠点からでも私たちを誘惑し、また主から離れさせようと狙っているのであります。そして彼は地球歴史の間、つまりアダムから始まって今の現在に至るまでですね、人類を研究して人の弱点や欠点を十分に知り尽くしています。そして多くの人々を滅びに至らせることに成功を収めているのであります。私たちは自分の経験や力だけでは彼に絶対に勝つことはできません。しかし、神は一人子なるイエス・キリストを私たちに賜り、敵に勝利する道を与えてくださいました。私たちがキリストに頼るとき、サタンは逃げ出し、私たちがどんなに弱くとも、主にあって私たちは悪に勝利することができるのであります。サタンは抜け目がなくても、神様は抜かりのないお方であります。サタンは神には勝てません。すべては主の手の内にあり、主がご支配しておられます。ですから、詩篇16章の8節の聖句では、時々ではなく常にと書かれており、また、箴言3章の6節では、すべての道でと書かれているのであります。また、この世で私たちは善か悪かのどちらかを選ぶ立場にあります。しかし、その中間はありません。それはキリストを選ぶか拒むかということになっています。つまり、キリストを選ぶならば、サタンを拒み、サタンを選ぶならば、キリストを拒むということになるのです。エレン・ジー・ホワイトはこのように言っています。社会や家庭において、範囲の広い狭いに関わらず、我々が置かれている人生のどんな関係においても、人との交際で我々が主を認める方法は多くあり、また彼を否定する方法も多い。他の人を悪く言ったり、くだらないことを話したり、冗談を言ってふざけたり、無益な言葉や不親切な言葉を出したり、事実に反することを言ってごまかしたりすることによって、我々は言葉でキリストを否定するかもしれない。言葉によって我々はキリストが自分の中におられないことを告白するかもしれない。安逸を愛し、自分が追わなければ、誰かが追わなければならない人生の義務や重荷を忌避することによって、または罪に汚れた快楽を愛することにより、品性でキリストを否定するかもしれない。我々はまた、服装を誇り、世俗に習い、あるいは、不作法な行動によって、キリストを否定することもできる。自分自身の意見に執着したり、自己を擁護し、正当化しようとすることによって、彼を拒むことがあるかもわからない。あるいはまた、恋煩いの干渉にふけり、キリストを否定するかもしれないのである。キリストの精神と霊がその人の中に生きていなければ、誰も社会の人たちの前で実際にキリストを言い表すことはできない。自分の持っていないものを伝えることは不可能である。会話や行情が内にある恵みと真理の目に見える本当の表現でなければならない。もしも心が清められ、従順で謙遜であれば、その身は外に現れ、最も効果的なキリストの告白となる。ところで、人生の旅路において程度の差こそはありますけれども、どんな人にも試練や困難は起こり得るものであります。できることなら、それらは避けて通りたいものであります。人は痛みや苦しみに弱いからであります。しかし、これらのものは私たちの信仰を試し、私たちの品性形成の成長において必要なことであるのです。試練の時にこそ、その人の誠の状態が わかるからであります。また苦しい時に人はつぶやきやすく、罪を犯しやすいものですが、常にまたはすべての道でとなっているということは、そのような苦しい試練の時にも主を認めなさいということであります。そこでこのことをですね、皆さんがよくご存知のヨブの経験から考えてみたいと思います。ヨブは渦の地に住んでいて神を恐れ、悪に遠く、全く正しい人でありました。彼は子供にも恵まれ、男の子7人、女の子3人、10人の子供たちがいました。息子たちは大きくなり、それぞれ家を持っていました。また家畜も羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500頭、メロバ500頭もいました。そしてしもべも非常に多く、東の人々のうちで最も恵まれていたものでありました。また彼は息子たちが振る舞いを設けて飲み食いした後には必ず彼らのために反省を捧げていました。彼らが罪を犯したかもしれないと思ったからであります。彼は子供たちにとっても愛情深い父親でありました。そのように全く正しく恵まれていたヨブに突然災いが訪れます。自然災害や人為的災害によって全ての財産と子供たちを失ってしまうわけです。地上にいたヨブはなぜこのようなことが起こったのかわかりませんでした。どう考えてみてもヨブ本人のせいではなかったからであります。実はこの災いは天においてサタンが主に許可をもらって彼が起こしたものだったのであります。そのことがヨブ記一章の6節から書かれていますが、それはヨブの罪の結果ではなくて、ヨブの神に対する忠誠を試みるためのものでありました。しかし、そうとは知らず、すべてを失ってしまったヨブではありましたが、彼は主に向かって罪を犯しませんでした。それどころか、主の皆を褒めたたえたのであります。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。もし私たちが彼の立場であったら、このように言うことができるでしょうか。つぶやくどころか、主の皆を褒めたたえることができるでしょうか。なぜ彼はこのような状況の中、主の皆を褒めたたえることができたのでしょうか。それは彼が主の皆である主のご品性を理解していたからであります。出エジプト記34章の6節7節の主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを千代までも施し、悪と咎と罪とを許す者、しかし罰すべき者をば決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼすものという主のご品性、つまり主が義と憐れみの愛のお方であるということを理解していたからであります。主のご品性を理解していたからこそ、息子たちが飲み食いをして終わった後には、彼らのためにいつも反省を主に捧げていたのであります。反省を捧げるということは、人との関係ではなく神との関係であります。人類の罪の犠牲の備え物としてのキリストを理解し、主の愛を受け入れ、信じるということであります。ヨブは贖いの働きを理解していたので、子供たちのために罪の取りなしのための反省を捧げていたわけであります。私たちもまた、ヨブのように、目に見えるこの世のものに動かされずに固く立ちたいならば、主の皆であるご品性、主の愛を聖女の贖いの働きを通して十分に悟る必要があります。さて、彼に罪を犯させることに失敗したサタンはまた主のところにやってきます。サタンに対して主はこう言いました。あなたは私のしもべ、ヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。あなたは私を勧めて言えなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなお固く保って己を全うした。ここで神様がヨブについて全くかつ正しく神を恐れ 悪に遠ざかるものと言われたように、ヨブは神の律法にあって正しく歩み、神を中心とした生活をして神の目にかなった人物でありました。律法に照らし合わせて正しいかどうかを判断するのが神様の方法であります。そこで抜け目のないサタンはこう言います。川には川を持ってします。人は自分の命のためにその持っているすべてのものをも与えます。しかし今、あなたの手を伸べて、彼の骨と肉とを打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。ここでサタンは、人は自分の命のためにと言いました。サタンの精神は、物事を自分中心に損得観念で捉える精神であります。そこで主はサタンの言い分を聞いて、命は取ってはならないが、ヨブを打っても良いと許可を出しました。許可を得たサタンは早速ヨブのところに行き、全身腫れ物にして彼を悩ませます。それだけでなく、最後の頼みの綱であり、一番そばにいてほしい、そして一番理解してもらいたい最愛の妻からも、彼は見放され、罵倒されるのであります。彼女は言いました。あなたはなおも固く保って自分を全うするのですか。神を呪って死になさい。抜け目のないサタンは肉体面だけでなく精神面からも攻撃してきます。しかもそれは彼にとって一番の味方であってほしい妻からの攻撃でした。しかしそれでもヨブは、我々は神から幸を受けるのだから災いをも受けるべきではないかと言って、この時も罪を犯しませんでした。なんというすごい信仰でしょう。なぜ彼はそのように言うことができたのでしょうか。それはすべてをご支配している神が、ご自分の独り子なる御子を我々に賜るほど、我々を愛しておられる愛のお方であるということを理解していたからであります。つまり、親は子供を訓練しますが、愛のお方である父なる神様も、また、試練によって人間を訓練されることをヨブは知っていたのであります。神様がどういうお方であるかということをヨブは知っていたからこそ、幸いと同様に災いという試練をも受け入れることができたのであります。そしてそのように災いをも受け入れることができたのは、日頃からヨブが主と交わっていたからでありました。信頼関係は一瞬で築けるものではありません。その人と交わって、その人なりを知りながらお互いに作り上げていくものであります。ヨブもまた主と日頃から交わり、信頼関係を築いていたので、突然サタンが災いを持ってやってきても、主にあってつぶやくことなく、それを受け入れることができたのであります。またヨブは主を信頼していましたけれども、主もまたヨブを信頼していたことがわかります。それは主が私のしもべヨブのようにとおっしゃっているからであります。ヨブなら大丈夫と、主がヨブを信頼していたからこそ、主はサタンの言い分を許可したのであります。ヨブのように私たちもまた試練や苦しみが来る前に、日頃から主がどのようなお方であるかを知る必要があるのです。さて、ここで話がですね、このヨブの話が終わっていたなら、ヨブはどんな時にも罪を犯さないでいることができたとして、歴史に残ったことでしょう。しかし、この後もヨブの話は続きます。ヨブの三人の友人がヨブのところにやってきます。この三人の友人は、ヨブの哀れな状態を見て涙を流し、自分の上着を裂き、ヨブと共に7日間喪に服すほどの友人たちでありました。しかし、人は試練が長引くときに弱くなるものです。ついに、ヨブも彼らの前で自分の生まれた日を呪い、失望落胆を表すのです。これは神様に直接的に面と向かってつぶやいてはいませんが、間接的に神様に対して罪を犯していることになりました。なぜなら自分は生まれてこなければよかったと言って自分の生まれた日を呪うことは、命を与えてくださった神様に 文句を言っているということと同じだからであります。サタンは人の弱点を熟知しています。また抜け目がなくだけでなくしつこいわけであります。さてサタンは友人たちを通してヨブの試練に対する考え方や神様についての考えを間違った方向に導こうとします。それはすべての苦しみは本人またはその親の罪の結果であり天罰であり因果応報であるということでありました。サタンは人の神様に対する観念を間違った見方で見させるのが狙いであります。つまりサタンは自分が持ってきた災いを神様からの天罰として見せて神様は憐れみのない恐ろしいお方だと思わせようとするわけであります。エレン・G・ホワイトの御言葉をお読みいたします。当時のイスラエル社会では一般的に罪はこの世生涯のうちで罰せられると信じられており、すべての苦難は彼ら自身または両親の悪行の報いとみなされていた。確かにすべての苦しみは人類が神の掟を破ったことからもたらされるのだが、この真理はねじ曲げられていた。罪とその結果のすべての背後に存在するサタンは、病と死は神からもたらされるものと人々がみなすように仕向けた。罪のゆえに一方的に下されるのが罰であるというふうにである。それゆえ大きな苦難や災難に見舞われた人々は、それに加えて大罪人とみなされるという重圧に耐えなければならなかった。神はこれを防ぐための大いなる教訓を与えておられた。ヨブの物語は苦しみがサタンによって負わされるものであることを示し、慈悲深い御心から神によって覆されるということを教えていた。しかし、イスラエルはこの道理を理解しなかった。神によって叱責されたヨブの友人たちのそれと同じ過ちが、実はキリストを拒むという形でユダヤ人により再び繰り返された。三人の友人は、あなたが罪を犯した結果、この苦しみがあるのだから、あなたは罪人であり、罪を悔い改めなければならない、とヨブに言いました。しかしこれに対してヨブは自分の潔白を主張します。彼はこの苦しみの原因となるような罪が自分のうちで思い当たることがなく、友人の言い分に納得できないのであります。また、ヨブ記後半においては、若者エリフによって苦難についての彼の見解が述べられていきます。これらのことから、人は物事や神様に対して自分を中心にその意味や理由を問いたい存在であり、自分の主張を人にも認めてほしい存在であるということがわかります。しかし、人はこの世のものすべてを理解することができません。むしろ理解できないことや矛盾していることの方がこの世の中にはたくさんあるのではないでしょうか。私たちクリスチャンはそのような時、どのように理解したらよいのでしょうか。さて、ここでヨブと彼らの今までのやりとりをご覧になっていた主が介入されます。しかし主の返答は、無知の言葉をもって神の計り事を暗くするこの者は誰か。私が血のもとへを据えた時、どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。ということでありました。それはなぜ、ヨブにこのような災害や苦難が起こったかという問いに対する直接的な答えではありませんでした。そして主は、ヨブに、人の理解することができない神の超越性と計り知ることができない偉大さを表されたのであります。主が語り終えられた後、ヨブは自分の状態を悟って、主に対してこのように答えます。そこで、ヨブは主に答えていった。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし召しでもあなたにできないことはないことを。無知をもって神の計りごとを覆うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。それで私は自ら恨み、 塵灰の中で食います。ヨブは主の偉大さを知り悔い改めます。苦しみの意味は答えられませんでしたけれども、彼は神の前に自分は罪は犯してはいないと主張した。自分の小ささや無力さ、また罪深さを悟り悔い改めたのであります。そしてすべては主の手の内の中にあり、また主の計り事の上にあるということを悟ったのであります。その時ヨブの問題は問題ではなくなり、またその問題は解決ではなく解消されたのであります。そしてヨブは、偉大なる神は愛の神であり、すべてをご支配していることを知るだけでなく、自分の状態や立場をも認めることができたのであります。主は私たちにすべてを明らかになさることはなさいません。なぜならそれは私たちにとって理解できないことであったり、または必要のないことであったり、むしろそのことを知ったならば高慢になって罪を犯し害になったりすることだったりするからであります。主が隠されることは私たちのためなのであります。そしてその苦しみの意味を理解することよりももっと大切なことがあります。それは苦しみの中にあっても主の愛を信じることであります。主は見ないで信ずる者は幸いであるとおっしゃいました。たとえ私たちが苦難の意味を理解できなくとも、主の力と偉大さと愛を信じることを主は望んでおられるのです。信仰の目を持って私たちは主の愛を捉える必要があります。そして主がどういうお方で あるということを知ったならば、私たちは主のご支配に全てを委ねることができるのであります。またそれが今は理解できないことであったとしても、主を認め、主を選び、主を信じるならば、詩編16節の9節にあったように、私の身もまた安らかであると御言葉にあるように、平安のうちに休んじていることができるのであります。ところで箴言3の6節で出てきた主を認めよという言葉、ヤーダですけれども、それには選ぶのほかに知るという意味もあります。神の答えを聞いた後、主に対してヨブが言ったヨブ記42章の2節にあります、私は知りますの、この知りますには、同じヘブル語のヤーダが使われているわけです。そこで、認めるという言葉の意味を調べてみました。1、見てその存在を知覚する。認識する、認知する。2、確かにその通りだと肯定する。3、他人の意見、行動、申し出などを正しいとして、また当然のこととして受け入れる。認可する、許可する。4、能力や価値があると判断する、評価する。これらの意味を踏まえて考えてみると、主を知ることは主を認めることであり、すべての道で主を認めるためにも、主がどういうお方であるかをまず知らなければならないということであります。私たちは恵みや祝福だけでなく、たとえサタンから来る攻撃や苦しみであったとしても、それらもまた主の想定済みの範囲であり、主の手の内にあるということを知って、すべては主を中心に動いていることを私たちは認める必要があるのです。そして忘れてはならないことは、主はご自分の命を捨ててまで私たちを救おうとされる愛のお方であるということであります。落胆は罪深いことであり、不合理なことである。神はご自分のしもべたちが試練にあった時に必要な力を豊かに彼らに与えることがおできになる。そしてそうしようと望んでおられるのである。神の働きに対する敵の策略はよく計画され確立しているように見えるであろう。しかし神はこれらの計画の最も強力なものでも覆すことがおできである。そして神はしもべたちの信仰が十分に試されたことをご覧になるとき、神ご自身の時と方法においてこれをなさるのである。あなたは不吉な予感に恐れを感じ、失望落胆に陥ろうとしているであろうか。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。 神はあなたの必要を知っておられる。神はすべての力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは消耗することがない。神はその約束を成し遂げられないのではないかと恐れてはならない。神は永遠の真理である。神は神を愛する人々と結ばれた契約を変更なさらない。そして神は忠実なしもべたちが必要とするだけの能力をお与えになる。ここで私の小さな体験を明かしさせていただきたいと思いますが、去年の11月21日のことでした。朝起きてしばらく経ってから私にですね、妻の幸男が家の水道の水が出ないよと言ってきたのであります。うちではよくあることなので、私は水を溜めているタンクを見に行きました。するとタンクは空っぽでした。ポンプの電源のスイッチを入れて水をタンクに入れ始めました。ポンプは順調に作動し、タンクに水は溜まっていきました。私たちは外に出かける用事があったので、水を溜めているタンクはそのままにして出かけていきました。そして何時間か経ってですね、私たちは家に帰ってきました。タンクは水でいっぱいになっていたので、ポンプを止めました。私はほっと一安心したわけです。そしてしばらく時間が過ぎていきました。するとまた幸男がですね、私にまた水が出ないよと言ってきたわけであります。私はびっくりして水タンクを見に行きました。さっき溜めたばっかりだったわけです。そしてタンクの中を覗いてみると、タンクは空っぽでした。なんと、1トンの水が数時間でなくなっていたのです。一体それらの水はどこに消えたんでしょうか。びっくりしました。そこでポンプを調べてみました。ポンプは正常でありました。ようやくそこで私は、どこかで水が漏れていることに気がついたのです。そして私は心の中で神様につぶやきました。なぜなら11月21日は金曜日だったからであります。私はこの中、心の中でこのようにつぶやきました。なんで安息日の準備をする金曜日なのですか。どうせ水漏れするんだったら別の日にしてくださってもよかったではありませんか。修理が安息日までに間に合わないじゃないですか。なぜこの試練をわざわざ備えの日である金曜日に持ってきたのですかと神様につぶやいたわけですね。それから私は水漏れの場所を突き止めることにしました。家のすべての蛇口を見ました。家の周りも見ました。外から床下を覗いたり、またデッキの下を覗いたりもしました。しかし水が漏れている様子はありません。一トンの水はどこ行ったんでしょうか。さっぱり私にはわかりませんでした。私はもしかしたら家の床下のどこかで漏れているかもしれない。これは大きな水道工事を知らなければ、しなければならないかもしれない。お金もかかるし、時間もかかるし、そうなったら大変だ。今日で終わらないじゃないか、と思って不安になりました。そこで妻と息子の3人を呼び、お祈りしたわけです。それから私は、もしかしたら床に耳を当てて水漏れの音が聞こえるかもしれない、と考えて、床に耳を当てて聞いてみることにしました。しかし、それも問題ありませんでした。最後に、あと私にできることがもう一つありました。それはタンクから家につながっている配管を地面を掘って調べることでありました。そして土を掘ってみました。それがこの写真です。でもこれも水漏れしている様子はありませんでした。しかし掘って気がついたことがあったわけですね。それはこの写真にも写っていますが、古い配管がつながっていることに気がついたのです。これ、この下のところですね。見えますかね。まあ、あそこのところなんですけども。そして、上のところは家の方に行く配管なんですね。ここは家に、上の方ですね、が水を送るところですけれども、古い配管はまだ繋がっていたわけであります。そして、もう一度、掘ってみて、神様にお祈りをすることにしました。はじめに主につぶやいたことを認め、反省し、今度は、この古い配管が水漏れの原因であっても、またそうでなかったとしても、結果は受け入れます。神様の主の愛を信じます。今度はつぶやきません。主の御心がなりますように、と言ってですね、覚悟を決めました。それから、 古い配管を切り離し、そこに水が行かないように蓋をしました。これがその時の写真ですね。こうちょっと左側の方が切れてますね。蓋をしたわけです。それから作業を終えて水をタンクに溜めました。可能性は低いだろうなと思ってあまり私は期待していませんでした。そして水を溜めていきました。しばらく経ってからタンクをもう一度覗いてみると、今度は水は減っていなかったのであります。タンクに水が溜まっていきました。タンクの水がすぐになくなったのは、この古い配管の方から漏れているのが原因だったわけであります。水漏れも止まり、蛇口からも順調に水が出てきました。そしてまた安息日に引っかかることなく、修理も無事に終えることができたのです。そして私は神様に感謝しました。私はこのことを通して、主があなたはどんな状況や状態に置かれても、あなたを愛している私の愛を信じるかと信仰を試されたような気がしました。これは私にとって小さな体験でありますが、私にとって必要なことであり、どんな時でも主を認めることの大切さを改めて私は学ばされたのであります。キリストは私たちの罪のゆえに十字架におかかりになりました。そして罪を犯さず悪に勝利なさいました。キリストもまたすべての道で主を認めたお方であったのです。キリストは愛する弟子たちからも見捨てられ、父なる神の御臨在も見えず、すべてが絶望の中にある十字架上において、しかも死ぬ間際においても罪を犯さず勝利することができたのは、それまでに十分に天父の愛を体験し、確信していたからでありました。これまでの天父の愛に対する体験の確信があったからこそ、すべてが絶望に見えるような状況にあっても、キリストは天父にご自身を委ねることができたのであります。恐ろしい暗黒の最中に神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられた時に、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。さて、ここで聖書のホセア書6章の3節をお読みしたいと思います。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。この聖句を文語訳で見てみたいと思います。このゆえに我らエホバを知るべし、切にエホバを知ることを求むべし、エホバは明日の光のごとく必ず現れいで、雨のごとく我らに臨み、後の雨のごとく地を潤したもう。このホセア6章の3節の聖句は、キリストの初臨の時とともに、最終時代の神の民のあるべき姿を表した聖句であります。つまり、終わりの時代に聖霊降下を受ける人たちの状態が書かれていますが、この聖句の主を知ろう、または主を知るの知るというところにも、ヤーダが使われているわけです。ということは、後の雨を受けて生きて主を迎える14万4000の人たちは、すべての道で主を認め、主の側を選ぶために、主がどういうお方であるかということを本当に知っている者たちということであります。将来、日曜休業令や大いなる悩みの時がやってきます。私たちが後の雨を受けて、神の側を選び、固く立つためには、ヨブやキリストのように、主の愛を十分に、その時にではなく、今から悟っていなければならないのであります。今、すべての道で主を認め、主を選び、主がどういうお方であるかということを知る経験が必要なのであります。つまり、すべての道で主を認めるために、今から主を知ることは、 これから起こりうる私たちの運命を決定する重大事件に対する備えであり、また必要不可欠なことであるというのです。ここでデイビッド・カン先生のですね、信仰のリバイバルという本の中にあった体験談の話を、紹介させていただきたいと思います。数年前のことですけれど、感謝祭の日に車を運転していました。クリスチャンのラジオ番組を聞いていましたが、あるクリスチャンの女性が証しをしていました。彼女はプロテスタント教会に属する人でした。彼女は、私の夫は、ある詐欺の罪名で疑いをかけられて、投獄されてしまいました、というのです。それでも、私は神様の皆を讃えます、と言いました。まあ、そんなことが言えるのは、感謝祭の日だからかな、と私は思いました。それから彼女は次のように言ったのです。私の17歳の息子が、2週間前に自殺してしまいました。それでも私は神様を讃え、神様に感謝するものです、と言いました。聞いていて信じられませんでした。息子が自殺したのになおも神様を讃えるということはどういうことだろう。感動し感銘を受けました。それから続けてこのように言いました。私は癌にかかっていて、もう治らないと言われ、癌の第3段階の状態にあります。そして医者からはあと6ヶ月しか生きられない。と言われました。それでも私は神様に感謝して神様の皆を称えます。私は本当にもうびっくりして倒れそうになりました。そして深い感銘を受けました。驚くべき信者さんです。そして彼女はこのように言いました。私が天国に行くときに今よりももっともっと神様を称え神様を賛美していることでしょう。私の主人も私の息子もそこにはいないかもしれないけれど。なぜなら天国に行ったら神様がどれほど一生懸命私の家族を救おうとされたかということが明らかになるからです。だから神様の側に火はありません。私たちの側に火があるわけです。ですから神様が私の家族を救おうとしてどれほど懸命に働かれたかということを私がもっと知るようになるとき、私の心はさらに感謝の念に満たされ、神様の皆を讃えることでしょう。これまで聞いたことのない最高の証だと思いました。そのような状況にあって、皆さんだったら、この女性のように言うことができるでしょうか。私たちはなぜ神様に仕えるのでしょうか。神様が皆様を祝福しておられるからでしょうか。健康改革のメッセージに従って健康にしてもらったからですか。なぜ神様に仕えるのでしょうか。永遠に生きたいからですか。神様の裁きを避けたいからですか。なぜでしょう。神様がどのような神様であられるか、もっと学ぶ必要があります。ヨハネの福音書17章でイエス様は言われました。永遠の命とは、父なる神と、父なる神から送られた御子を知ることでありますと。永遠の命とは何ですか？神様を知ることであります。皆さんはイエス様を知っておられますか？神様を知っているがゆえに、神様に仕えているでしょうか？それが私たちの神様に仕える理由でなくてはなりません。私は神様に仕えます。神様を礼拝します。安息日を清く守っています。毎日毎日私の心をイエス様に捧げたいと思います。神様のために生きていきます。喜んで神様のために生きたいと思います。そういうことを言ったら、なぜですか？と聞かれるかもしれません。皆さんだったらどのようにお答えになりますか？なぜなら私は神様を知っているからです。と答えることができるでしょうか？神様は素晴らしい神様であられるから、計り知れない愛を私に注いでくださったから、たとえ地獄に行くことになったとしても、天国に行けなくなったとしても、それでも私たちは神様に信頼すると言えるでしょうか。神様は素晴らしい愛の方であるなら、あるから、それが私たちの主に従う動機となるべきであります。それこそが私たちが神様に仕える理由となるべきであります。 主は私たちに、主がご自分の命を私たちに賜るほどの驚くべき愛のお方であることを知ってほしいと望んでおられるのです。そして私たちは計り知れないその驚くべき愛を知って、すべての道で主を認め、主を選ばなければならないのであります。そうするならば、主は私たちの人生の歩みをまっすぐにしてくださるのです。そして私たちが主の愛を知れば知るほど、自我は消え失せ、すべては主の御心のままにと、主を中心に生きることができるものとなって、主に栄光が帰されるのです。ぜひ、その驚くべき主の愛を、恩恵期間である今こそ体験するものとなりたいものであります。最後にある詩を読んで閉じたいと思います。御心が行われますよ。日は暗く、空は曇り、私の計画がことごとく挫折してしまったとき、愛する主よ、私に各言う力をお与えください。御心が行われますようにと。絶え間なく悩みが襲いかかり、苦しみで私の心がひるむとき、心を鎮めて各祈る力をお与えください。御心が行われますようにと。主よ、あなたはご存知です。幾度私が背き去ったかを、御心が行われますようにと、各祈りたいながらも。教えてください、愛する主よ。あなたの備えている道を歩むべきことを、そして私の支えとなってください。日ごと日ごとに御心が行われる道で。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@sriministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと 温祝福が豊かにありますように。